秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。皆さんは仮想通貨って聞いたことありますか？普段お買い物をするとき、現金だけでなくクレジットカードや電子マネーなどをお使いの方も多いのではないでしょうか。最近ではこれらに加えて、この仮想通貨が利用できるお店も増えつつあるようです。でも仮想通貨についてよく知らないという方も少なくないようで、投資詐欺などのトラブルに巻き込まれてしまったという方もいるようです。そこで今年の4月、仮想通貨の利用者保護などを目的とした新しい制度がスタートしたそうです。秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら、知っておこう仮想通貨と新しい制度。ゲストにお迎えしたのは金融庁監督局総務課金融会社室室長、篠原和彦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は仮想通貨に関するお話ということなんですが、正直私自身仮想通貨についてはよくわからないことばかりです。
おそらくそういう方が多いのではないかと思います、
うん、
仮想通貨はインターネット上で自由にやり取りされ、通貨のような機能を持つ電子データのことです。
電子データということは硬貨や紙幣、クレジットカードといった実物がないんですね。
はい、そうです。仮想通貨の利用者はまだ一部に限られていますが、銀行やクレジット会社を使わなくてもインターネット上で自由に支払いなどができるため、最近では飲食店や家電量販店などで使えるところが増えてきました、
うん、
そこで今日は仮想通貨の特徴や新しい制度、さらに仮想通貨を利用する際の注意点をご紹介させていただきます。
では今日のチェックリストです。チェック1、仮想通貨の特徴。チェック2、仮想通貨交換業の仕組み。チェック3、新しい制度がスタート。チェック4、仮想通貨を利用する前に。今日はこの4つのチェック項目から仮想通貨を紐解いていきます。ではチェック1、仮想通貨の特徴。篠原さん、飲食店や家電量販店など仮想通貨も使えるお店が増えてきているというお話なんですが、現金とはどこが違うんでしょうか？
はい、仮想通貨は日本円やアメリカドルなどの法定通貨ではないという点です、
うん、
円やドルは国家や中央銀行により発行され、その価値が保証されていますが、仮想通貨は保証されていません。つまり仮想通貨の価値はあくまでその価値を信用する人たちの間だけで通用するものです、
うん、
そのため円やドルなどの法定通貨のようにどこのお店でも利用できるというわけではありません。
だったら現金やカードを利用した方が便利な気がしますが。
仮想通貨の特徴として、銀行などを使わなくても支払いツールとして利用でき、手数料も比較的安いというメリットがあります。
うーん、
例えば秋元さんがアメリカに行くとき、円をドルに両替すると思いますが、
はい、
両替には手数料がかかります。しかし相手が仮想通貨を受け付けていれば両替する必要はありません。
あ、なるほど。円やドルなどの現金とは違ったメリットがあるんですね。ではチェック2、仮想通貨交換業の仕組み。仮想通貨交換業というのは何なんでしょうか？
はい、利用者が仮想通貨を入手したり換金するときは、インターネット上の交換所や取引所と呼ばれる事業者を利用するのが一般的です、
うん、
例えば A という会社が ネットという仮想通貨を取り扱っているとします。利用者は A 社を通じて円やドルなどの法定通貨をネットに交換したり、逆にネットを円やドルに交換することができます。こうした業務や仮想通貨を管理するサービスを仮想通貨交換業と言います。
なるほど、そうなんですね。
気になるのはネットの価格がいくらかということだと思います、ここで重要なのは、仮想通貨の価格は需要と供給の関係などさまざまな要因によって変動するということです。つまり昨日は1万円が1万ネットだったのに、今日は1万円が5000ネットになってしまうこともあるのです。
価値が下がってしまうことがあるということですね。
はい、上がったり下がったり、価格は常に変動しているということです、ですから利用者は自分が希望する価格で取引ができなかったり、入手した仮想通貨の価値がなくなってしまうこともあります。
メリットがある一方で、そうしたリスクもあるんですね。ここのところはしっかりと知っておかなければいけませんね。秋元才加のウィークリージャパン、後半は新しい制度や仮想通貨を利用するときの注意点なども伺います。
秋元才加のウィークリージャパン、
今週は知っておこう仮想通貨と新しい制度というテーマで、金融庁の篠原和彦さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック3、新しい制度がスタート。仮想通貨に関する新しい制度が始まったということですね。
そうです。仮想通貨が身近になりつつあることから、仮想通貨交換サービスが適切に行われるように、今年の4月から仮想通貨交換業に関して新しい制度が設けられました。
具体的にはどんな内容なんでしょうか。
はい、まず仮想通貨と法定通貨の交換を行う事業者に登録制を導入して、金融庁財務局の登録を受けた事業者だけが国内で仮想通貨交換業ができることとなりました。登録を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。また利用者への情報の提供や取引を行う時の本人確認なども義務付けられています。
なぜこうした制度が設けられたんですか。
それはこれから増えると思われる利用者を保護するためです。仮想通貨はその価値が国から保証されていないとはいえ、信用していた仮想通貨交換業者が経営破綻してしまったら困ってしまう方がたくさんいると思います、そうした事態にならないよう、一定の要件をクリアした事業者でないと営業をできないようになりました。またこうした仮想通貨がテロや犯罪組織に悪用されない仕組みも導入しました。
なるほど、利用者の保護などを目的として新しい制度が設けられたんですね。ではチェック4、仮想通貨を利用する前に。篠原さん、ここでは仮想通貨を利用する前に知っておきたい注意点を教えてください。
はい、実は最近仮想通貨の購入に関する相談が急増しています。例えば聞き覚えのない事業者から電話で、必ず価値が上がります、ここでしか買えませんなどと勧誘されたとか、金融庁や財務局職員など公的機関の職員を名乗って仮想通貨の購入を勧められたというものです、これらは投資詐欺の可能性が考えられます。
必ず価値が上がるなんて保証はありませんからね。
その通りです、特に公的機関の職員が特定の仮想通貨を勧めることは決してありません。こうしたトラブルに巻き込まれないためにも、次の点に注意をしてください。まず円やドルなどの法定通貨とは違い、仮想通貨は国がその価値を保証していないこと、それから価格の変動があること、この2つをよく理解することが大事です。
トラブルに巻き込まれないためには大切なことですね。
そうです。 仮想通貨を利用するときは、金融庁・財務局の登録を受けた事業者かどうか確認してください。現在、登録業者の申請を受け付けています。今後、登録された事業者の名前は、随時、金融庁のウェブサイトで公表していきます。ただし、先ほどお話ししたように、仮想通貨の価格は上下します。登録業者だからといって、仮想通貨の価格が保証されているわけではありません。
その他に注意した方がいいことはありますか？
はい。仮想通貨交換業者を利用する際は、取引内容や支払う手数料などをよく確認してください。そして取引を始めた後は、仮想通貨交換業者から送られてくる取引の履歴や残高を常にチェックすることが大事です。事業者任せにしないで、自分でしっかりと確認することがトラブルを防ぐために大切です。
仮想通貨などについてもっと詳しく知りたい場合はどうしたらいいですか？
わかりやすくまとめたリーフレットを金融庁のウェブサイトで公表しています、また仮想通貨交換業に関する一般的な相談については、金融庁の金融サービス利用者相談室にお問い合わせください。電話番号は0570-016811、 0570-016811 です。
もしトラブルに遭ったときはどこに相談すればいいんでしょうか？
すぐに消費者ホットラインや最寄りの警察署にご連絡ください。消費者ホットラインは局番なしの188、お近くの警察署はシャープ9110にお電話してください。
では最後にメッセージをお願いします。
はい。仮想通貨は便利で多くのメリットがある反面、リスクもあります。ご利用される場合は、金融庁財務局の登録を受けた仮想通貨交換業者かどうか必ず確認をしてください。
今日のゲストは金融庁の篠原和彦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィークリージャパン。8月15日は戦没者を追悼し平和を記念する日です。今日の我が国の平和と繁栄の陰に、先の大戦における戦没者の尊い犠牲があったことに思いをいたし、すべての国民が深く追悼の気持ちを捧げ、国際平和の確立への誓いを新たにする日です。当日は300万を超える戦没者の方々を偲ぶとともに、平和を記念するため日本武道館において全国戦没者追悼式が行われます。国民の皆様におかれましても、8月15日の正午にはそれぞれの場所で戦没者を偲び、1分間の黙祷を捧げていただきますようお願いいたします。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました、秋元才加のウィークリージャパン。今週は知っておこう、仮想通貨と新しい制度というテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1。仮想通貨はインターネット上で自由にやり取りされ、通貨のような機能を持つ電子データです。ショッピングの支払いに利用できたり、日本円やアメリカドルなどの法定通貨と相互に交換できます。ただし国が価値を保証するものではなく、その価値は信頼する人たちの間でのみ通用するものです。そのため支払いなどはどの店舗でも利用できるとは限りません。おさらいに、仮想通貨を入手したり換金するには、インターネット上の交換所や取引所と呼ばれる事業者を利用します。こうしたサービスを行うことを仮想通貨交換業と言います。おさらい3。仮 仮想通貨の利用者を保護するため、また世界的なテロや犯罪組織に仮想通貨が悪用されないために新しい制度が設けられました。仮想通貨交換サービスを行う事業者は登録制になり、金融庁のウェブサイトで随時公表されます。おさらい4。最近仮想通貨の購入に関する不審な勧誘について相談が急増しています。聞き覚えのない事業者から仮想通貨の購入を勧められたり、必ず価値が上がりますなどと言われたら投資詐欺の可能性があります。トラブルに巻き込まれないように十分に注意してください。今日いろいろお話を伺って、私はまだ利用したことはないのですが、便利でメリットも多い仮想通貨、きっとこれからも利用者が増えていきそうですね。トラブルに巻き込まれないためにも、しっかりと確認しながら利用することが大事だなと思いました。来週はうっかりミスを防ぐために普及が進められている安全運転サポート車をご紹介します。自動ブレーキが搭載された車などはよく耳にしますが、技術はもっと進化しています。一体どんな機能が備えられているのかご紹介しますので、ぜひ聞いてください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。